山中沢です。
シュリスペイロフ宮本です。またシュリスペイロフ内の、はい、ちょっとこう気持ち悪いなと思われるような話なんですが
気持ち悪いなと思われる話をしたいよねなんでだろうね俺もビローズの言わなくていい話をしたいよね何
なんか、うん、この間ツアー札幌に、うん、ツアーに行った時に、うん、それぞれ別々に飛行機個人で撮ったんですよ、
うん、
野口は野口部長で、うん、で前の日に僕はそのバンドのツアーとは別に弾き語りのライブもあったので、うんまあ、前の日に僕は行くよ、うん、ただみんなも前の日に行くっていうのは知ってて、
なるほど、
うん、何時に行くのって言ったら12時25分、うん、僕も12時25分でもうそれぞれ別に撮ったのに同じ時間だったんですよ。
え、
おう、同じ飛行機で、
おう、
で着いたら向こうにいて、
おう、
まあ、なんかそんな不思議なこともあるか、なんか 気が合うんだかなんか分かんないけど、いあるなと思って、
なかなかないね。
おでそのツアーが終わって、いつ帰るのって言ったら、その2日後の、まあ、11だよとかって、うん、でみんな11だよって、あそれも一緒なんだって言って、うん、何時なのって、それは確認しなかったんですけど、うん、飛行機降りたら、うん、野口がいて、で部長もトイレから歩いてきて、帰りも一緒の便だったんですよ
何それ
変なとこでグループが
ピローズには起こりえないねそれね、
なんか仲良しみたいで気持ち悪いなと思って。
でも仲良しだろ、だって
まあ仲良しなんですけどね、そこまで一緒かと思って。
偶然一緒になるんだ
まあ安い飛行機を選んでるっていうのも、まあ、そういう共通点もあるんで。
安い飛行機選ぶと本数が少ないの？
本数も結構、でも朝から夜8時ぐらいまで結構あるんで、それは昼の2時の便だったんですけど、もう結構あるんじゃないかな、8分ぐらいあるのかな、その中のそれをチョイスして3人とも同じ時間に帰るっていう。
なんかそうだな、あんま偶然メンバーに会うとかっていう記憶がないね。逆だよねピローズは。
逆、
指定されたもうここに集合して、
うんうんうん、
隣の席で帰るように新井ちゃんが手配したんだけど、
はいはい、
しんちゃらが起きてこないので例えばさ、
はいはい、
集合時間にね、はいはい、部長が起きてこないするじゃん、はいはい、ロビーに、
はいは
い、それどうする？
たら電話して起こしますね。
ほんでどうするの？起こして、
起こして、
起こしだってさ0秒で来ないじゃん。
ああまあそうですね、うん、遅れちゃうから、まあ、先に行くか、うん、行きますね。
そうだよね、
うんうん
うん、そうだ、あそこは待たないんだね。
そうですね、うん、なんかそういう移動が、僕らの移動がこう幅ま、でも車で移動するから待ちますね。でもそう、
あ車なら待つか、うん、車なら待つ ね、
うん、
でも俺は新幹線なので、
うん、
新一郎さん、新ちゃんいないね、どうしたって、新井ちゃんがなんか今起きたみたいです、あそんと、じゃあお疲れっつって、まあ、バーッと置いてくるんだわ
なるほど、
だから一緒に帰るはずが一緒じゃないっていう、
なるほど、そういう
ことはよくあるね。
あ
とは逆に新次郎君もじじいだから逆に早く目覚めちゃって、
はいはいはい、
もう帰りましたみたいな自分で乗変して自由席で
先に帰っちゃうってこともある
でもそれは結構俺もたまにするかな、だから逆だね。
なるほど、
一緒の、はい、一緒のを撮ってるのに、
うんうん、
バラバラっていう、
バラバラっていう
感じですよメールを、
はい、
ペンネームかりん、
はい、
沢さんと宮本さんは、
はい、
5億年ボタンという話を知ってますか？
あ、知らない
です、ね、小さな箱のボタンを押すと、
うん、
100万円がもらえるのですが、
うん、
ボタンを押すと人間には感知できない速さで何もない空間に飛ばされます。そこにいる間は死ぬことや寝ることもできないのです。ずっとはっきりした意識のまま自分の身一つで5億年生きなければなりません。5億年経過するとその空間にいた5億年間全ての記憶が消去され元の場所へ戻ります。そして箱から出てきた100万円をもらうという仕組みです。で記憶は消されてしまうので押した本人はボタンを押してただ100万円出てきたような感覚でいますが、 実際は気が狂うほどの5億年を過ごしています、
うんうんうん、
元の場所では5億年は経過しておらず、ただボタンを押しただけで100万円が出てきたという状況に見えています、
うんうん、
沢さんと宮本さんはこの5億年ボタンがあったらどうしますか、押しますか。ちなみに私は押さない派です。理由は5億年過ごすなら5億円は欲しいからですこれは何とも不思議な話っていうか、だから本当に気狂う、俺たちが今想像できないような苦痛を味わうけど、その記憶なくなると、
なくなる。
だから現実はボタンを押したら100万円がポンと出てきたっていう、これだけ。でも本当はこうだったんだよって言われる。です。ややこしいなこれな
5億年、なんか僕もそれどっかで見たなと思って聞いてたんですけど、
まあちょっと深く追い詰める前に、立って印象として押す、押さない。
いや押さないかな、押さないな、怖いな、5億年は怖いですね。
でもそれ記憶ないんだ、
戻ってきたら記憶ないってことですもんね、
う
ん、
でも必ずまず味わう。
そうですよね。
でもその味わったことも分かんないんだけど、
うんうん、それはな、いや押さないな、怖いな。100万円っていうのがまたあれですね、
迷わせる数字なんだね、
うん。
じゃあちょっと揺さぶってみようかな、うん、1000万な。
あ、1000万か、1000万だったら本当、もしかしたら押すかな、
うん、難しいねこれね。
難しいですね、
だって事実上は、押したらポンとお金もらえるだけでしょ。
そうですよね。
その
周りの人もみんな
この今の現世界から言ったら、
うん、
まあ俺は押さないな、やっぱ100万円じゃだったらもう何にも感情が何にも動かない、そんなリスクがあるのに。いや嫌だよそんな、もちろん。
そうですよね、値段もっとじゃあ釣り自分の欲しいぐらいの金額だったらどうですか、
でも、
うんうん、
なんだろうな、例えば俺1億円持ってるかったら1億円持ってないわけよ、
うんうんうんうん、
でも1億円ないと困ると思って生きてないっていうか、
うんうんうん、
なんつうの、今俺生活に何か不安を抱きながら、
うんうんうんうん、
不満を抱きながら生きてないので、
うんうん、
そんなになんつうかな、うーん1億円でもだから要するにそれは10億でも一緒っていうか、そうだね、
そうですね、そうか、
だからまあ押させるかな、
お
押しはしないけど押させるかね、
なるほど、怖いな沢さん自身はもう、まあボタンを押してるやつを見て、目の前でお金をもらってるやつを見るだけですもんね。
そうそうそう、
こいつは5億円経験したのかぐらいの感じです。
そうそうそうなんか通り過ぎるのはちょっと難しいな、その箱を。
あ、
その箱あって素通りはできないから、
うん、
まあ押してもらっちゃおうかな、うん、で100万円をもらってウキウキしてる宮本を見たいかな。
やったーとか言って、
そう、これを見たい、まあ押さねえな、5億円でも押さねえな、
確かに。そうか、そのぐらいの金額になっても、
いややっぱり恐怖が半端ない、その5億年っていう時間が、ね、いやこれさ、もなんだろう、200年とかでもさ、
うん、
5億年も変わんないぐらいじゃん、
うん、
だって200年さもう眠りもせず死にもせず、
うん、
ただ無の状態でいるってことでしょ。
そうですよね、それは。
いやもうそれは、うん、なんか5億とか言っちゃってるけど、もう100年200年でもうとっても怖いよね、うん、もうね、
怖い
何この話ねえよこんなこと何大人が真剣に振り回されて何の話だ仮にもうペンネームエミリー、
はい、
あ、エミリーはシュリフと書き間違ってたことだね、でもエミリーあれだよ、
はい、
12月23日のシュリスペーロフ、
お、
ライブに行きました。
お、
カノンを YouTube で聞いて生で聴きたくて初めて行きました。
あら、
で無事 CD をゲットできました。あんな至近距離で聴けるとは。 部長への無茶ぶりにヒヤヒヤ、即興で歌わせるやつだねでメンバーの仲良し具合に癒され、曲に興奮し満足です。しかし、
うん、
開演直前なんとリアル沢尾が楽屋から出てきて、
うんうん、
私の隣に突然のことで誰もワーキャー言わないからあれは沢尾さんの仮装した宮本さんなのか、いや宮本さんはリスペクトしすぎて普段から沢尾スタイルなんじゃ、いやでもオーラがすごいから本物のはずだけどめっちゃ不機嫌な感じではないかシリスのライブに来たのに沢尾さんに握手求めるのはシリスにも沢尾さんにも失礼かと思い断念。でも勇気を出して私の隣に来た時に沢尾さんと言ったら何か起こったみたいにボソッと声を出して過ぎ去られました、うん、あれだけ普段から沢尾さんにもし会えたら何を話そうかな、どう声をかけようかな、握手してくれるかなと願い、
うん、
妄想をしていたのに、
うんうん、
夢が叶うなら沢尾さんに会いたい、会って話したい、握手したいと、もうシリスの話じゃなくなっちゃった。
もう跡形もなくなっちゃ
った。跡形もなくなっちゃってるね。握手したいと思っていたのに、楽屋から出てきた瞬間、はっと息を呑むとは、こんな状態です。きっともう二度とあんなことはないのに、悲しすぎる。しかも、ムッとしてたみたいだし、好きな人に怒られてしまった、いろんな意味で記憶に残るライブでした。なんだっけ、俺あれだよね、
うんうん、
地方から帰ってきてその足で、
そうですそうです、
なんか仕事をして、
うんうん、
帰ってきてラジオ、
うんうんうん、
あポッドキャスト、あそうだ、FM 広島の、
うんうん、
バスケの藤井くんの番組の収録があって、
うんうんうん、
地方から東京に着いてすぐその収録やって、
はいはいはいはい、
それでその前荷物持ったまま多分
そうですよね、
行ってだからうん、ワンマンなのに俺もう疲れ切ってて打ち上げも出ないで、うん、てかその翌日また俺移動みたいな、
ああ
そっか多分感じだったんだよね。
お
あ違うか
リハでした、
あリハか、あ26に控えてるってことなのかな、じゃあ23だから、
うん、
そうだね、うん、
うんうんうん、
だからいや疲れてただろうね多分ね、
そうですね、
うん、
相当疲れてます
ね、相当疲れてたね、うん、あとなんだろうな、そのあ多分ね、
うんうん、
まあ、これもちろん俺の機嫌にもよるんだけど、
うんうんうん、
酔っ払ってもうイエーイだったらあれだけど、
うんうん、
なんとなく多分俺には俺のなんか、
うん、
ルールというかなんかその習慣があって、
うんうん、
ピローズも出てるイベントとか、
はい、
例えばフェスとかでさ、
うんうん、
矢沢さんって言われたら、
うんうん、
まあ、ファンだなと思うから、
うんうんうん、
多分俺からも握手を手をパッと出して、
うんうん、
握手してパパッとなんかそのなんか一連の流れをやり過ごすみたいな感じなんだけど、
うんうん、
はいはい、このさだからエミリーが自分でも言ってた通り、
うんうん、
シリスのライブに来たので、
うん、
なんか俺にもシリスにも失礼かなと思ってるわけじゃない、
うんうんうん、
だからこの人も絶対エミリーも勢いがないんで別に、うん、あ沢さん握手くださいとかさ、じゃなくてなんかあ沢さんみたいな感じ、
はいはいはい、
だと、
うんうん、
俺は俺でなんとかなシリスのファンだけど、
うんうん、
この番組とかプロデューサーという意味で、うん、ピローズのボーカルの人は知ってるよっていう人もいるわけじゃない、
うん、
その人にさ俺から沢さんって言っただけでさ、うん、グイッと握手求めたら恥ずかしいじゃない、
確かにそうありますね、
だから
そうだそうだ
この流れだと俺からはいかないとか、
うん、
なんかあるんでその俺の中のこうなんとなく反射神経が、
はいはいはい、はい、
うん、
そうですね確かに、
うん
うん、僕もそう自分から握手するときは完璧僕のことを見に来てくれてる人にはこうスッと
そうだよね、
うん、
じゃないと、
ね、
いやいや知ってるだけです別にみたいな、
うん、です
こともあるじゃない
いやいやそこまではみたいな、
そこまではってさ、
う
ん、だから
そうです
よね、うん、だからその時も
そうだそうだ、
あとなんとなくそのまたねそのレッドクロスの作りがさ、
うんうんうん、
ステージの真横から登場楽屋口があるから、う
ん、はいはいはい、
もう今か今か始まるぞって言ってみんなステージを見てる、
うんうん、
バーっといる中に、
うん、
ステージの横がパカッと開いて俺が出てきて、うん、その、バーカウンターの中の俺の見やすい位置にぐーっと進んでいくっていうその、
うんうんうん、
またそのいろいろ注目されざるを得ない 状況じゃない、
はいはいは
い、誰であってもさ、
はいはい、
うん、なので なんかさっと行こうとやっぱ決めてるわけ、こっちも、うんうんうんうん、さっとなんか何かを邪魔しちゃうような気がして、はい、ね、なんかこのやっぱりなんか本当のスターが先に出ちゃってね、その後こうね微妙な人たちが出てきたらさ、
そうですよ、僕らみたいなも
ん俺がほら光り輝いちゃったらさ問題があるからさっとこうね、まあでも出ちゃったんだろうね、
出ちゃいましたかね、やっぱりその後にブー光のやつが出てき
て、ね、ブー玉むしるのがねその後ね、ペンネームさよなら20世紀、
はい、
この前ロストマンゴートシティの福岡ドラムロゴス公演に参戦しました、うん、レアな曲ばかりでとても興奮しましたと、うん、でピローズツイッターを見たのですが、そこには新一郎さんの髪を佐尾さん、真鍋さん、有江さんのお三方がセットしている写真がありました、うん、あ冗談でね、冗談で
ふざけて、ありました、はいはい、
僕はファンサービスでこの写真を撮っていると分かりましたが、うん、普段のライブ前の楽屋ではどんなことをしていますか、またライブ前のルーティンなどありますか、うん、っていうことで、まあまあ俺普通にあのな柔軟体操みたいなのはしてるけど、なんかあるそういうライブ前のルーティーンみたいなのって、
あ僕らあれですね、うん、メンバーでこう手合わせて、
あやっとるな、結構でかい声でやっとるな、
そうですね、やったり、ま
あの AAO みたいなやつでしょ、ちょっと相当今古い言い方しちゃったけど昭和初期の言い方しちゃったけどAAO とかさ恥ずかしいな、
そうですね、僕らはドーンって言うんですけど、
ドーンって言うの、
ドーンって言うんです、
笑うセールスマン関係あるのそれあ関係ないの、
関係ない、
あ関係ないんだ、
そうか、笑うセールスマンそうですね、
そうだね、
なんかこう おーとか言うのはちょっと照れくさいだけど、なんとなくみんなの気持ちをこうライブに向かわせるようなことはしたいっていうので、うん、中間でドーンって言ってたり、
中間でドーン、
なんかこう本気じゃないよみたいな感じも出しつつ、ふざけつつ、でも
じゃあ ポーンにしな、ポーン
ポーン力抜けそう、
いや本気じゃないからポーンあそう
そう、
ピローザソルないんだよね、
あ
なんも何も言わず ふわーっとダラダラ出てくっていう、初期の3年間、
はいはい、
あのベース上田健二、上田さんがいた頃は、上田さんがそういうの好きなので、いやなんかそういうふうにやるもんだと思って やってたの、
あ
でも92年11月28日には上田健二さん抜けまして、そうなったら、まあ、しんちゃんが本音が出たね、もうそれやめないみたいな、
やめよ
もうね、もうねそういうのが大っ嫌いだ、しんいちろうはもうそういうのが、だから多分ほっとけば俺と真鍋君は、なんか何も考えずにそれ続けてたと思う、多分なんとなく、でもなんかすごい強い要望でやめよやりたくないみたいになったからそれをさ、いややろうよみたいなことでもないじゃない
そう、ね、
なんかどうでもいいことじゃんあれって、
うんうん
うん、だからでもまあピローズっぽいなってか新一郎っぽいなと思って、そういうのが、うんうん、なんか気持ち悪いってかそんなことやるのかみたいな、
うんうん
うん、でも大体みんなやってるけどね、何かしらを、
うん
うん、なんかこうなんかさ、メロコアとかのなんかそういうかっこいいガイタレみたいなバンドはさ、なんかわかんねえけど、うん、なんかハグとかしてるよね、なんかこう一人一人こうなんかさあとなんかねバースデーかなんかの見た時は超かっこよかった、なんかこうちょっとこれ言葉でなんて説明していいのか、こうなんとかねこう今これ映像なしでなんて言ったのかな、あの腕相撲のポーズみたいに手をこう出して、うんうん、空中で手をお互いパーンってハイタッチではなくて、
あ
分かる言ってること、
はいはいはいはい、
腕相撲ぐらいのあのポー、うんうん、手の出し方で、
はい、
お互いなんかパーンってやるんだけど、
うんうん、
それが自然なのよとっても、
あ
もうそうやるべき人、
なるほど、
かっこいいなと思ったの、これ想像つかねえもん俺、新一郎君とやってるのそれ想像つかねえよ本当に、うん、本当なんか指相撲とか始めちゃうぞ一差し頃そうだよね、やっぱなんか似合う、なんかこう似合う人がねやらないとね、うん、ペンネームフライングオーバーラップライブ行きましたと、
はい、
でライブ中気になったのが、沢さんがお風呂上がりのごとくわっさわさ髪を拭かれていたことが気になりましたと、
うんうん、
あれはズラじゃないというアピールですかズラじゃないというアピールではなくて、あの汗を拭きたいんです次ペンネーム出来損ないのカメレオン、
はい、
夫婦でピローズが大好きで、この間カラオケに行きジョイサウンドでトリップダンサーを歌いました、うんうん、曲の一番最後にイエートリップダンサーと叫ぶあのかっこいいフレーズ、うん、なんとジョイサウンドの歌詞がイエードリームダンシングと書いてあったんです。ドリームダンシング一瞬目を疑いました。沢さんの曲の一番最後に突然エグザイルみたいなフレーズをぶち込んでくるはずがないと急いで歌詞を調べましたが、一番最後の歌詞は書いておらず、ジョイサウンドの歌詞レボというアプリには、うん、ドリームダンシングと書いてありました。
おお、
CD を聞き直しましたが、何度聞いてもトリップダンサーにしか聞こえません。本当のところどうなんでしょうか。いや、もちろんトリップダンサーだわ。そんな急にさねえ、イエーイドリームダンシング歌わないよ俺。トリップダンサーっていうタイトルなんだから、トリップダンサーって聞こえるんだったらトリップダンサーって言ってるでしょねえ。
な、何をそんな、どうしたんでしょうね。
本当わかんない、ね、
大人が何人か集まってこれはドリームダンシングって言ってるんじゃないかっていうことに、
ね、なって確認取らずそうなっちゃったんだね。恐ろしい本当に。ドリームダンシングって新曲書きたいよ本当に。今度こそ
アンサーソング、
うん、アンサーソングでも、ペンネームなし、
はい、
実は今年の初夢に宮本さんが出てきました。
ほう、
そこまではいいのですが、うん、なんと夢の中で私は、うん、宮本さんに告白をして振られてしまいました、
うん、あら、
そこで沢さんと宮本さんに質問なのですが、うんうんうん、この夢にはどんな意味があると思いますか。ぜひ好き勝手なお二人の意見を聞かせてください。
なるほど、
うん、まあどういう意味があるかというと、
はい、
これを知った宮本の鼻は豚みたいにふごってなるよっていう、ふごって2回ぐらいなったよってことをまあ予言していたよね。まあただペンネームなしの、
はいはい、
なしかよ、なんか書けや。この、まあ、嫌だったんだろうね、不名誉だったんだろうね、これね、この夢とはいえ。だからもう、どんな些細な糸口からも自分につながることを恐れたんだろうね、もうこれはもう絶対に。
特定されると思った
ら。特定されたらもう地獄だと思ったんじゃない。
なんだよ、それ。
ただ、この人は、まあ、どう考えたって宮本に好意はあるわけだよね、うん、何かしらの。
そうですよね、うん、なんか、不明、まあ、そう、うん、そうであってほしいですね、うん、
いやだって、うん、自分が告白されて振ったとかじゃなくて、さすがに嫌いな人の夢とはいえさ、自分が告白をするってシチュエーションは嫌がないわけだから、
う
ん、何かしら、まあ、宮本のことを好意を持ってるんだよね。で、うんうん、振られてしまったっていうことは、
うんうん、
まあちょっと分かんないけど、ただなんかこうなんかさ、夢ってさ、
はい、
例えば怖い夢ってあるじゃない、すごい、
うんうんうん、
なんかあれってなんで見せるかっていうのを、うんうん、正解は分かんないけど、そういうなんか学者さんいるじゃん、そういう心理学者みたいな、はいはい、人の説によると、
うんうん、
あの安心したい時に見るらしいの、怖い夢って。
ほうほうほう、
冷めた時にああ夢でよかったっていう
の
でほっとするっていう、多分そういうことなんじゃないかな。あの宮本に告白してああもう夢で終わったみたいな、あぶねえあぶねえみたいな、ほっとしたかったんじゃないかな。夢でよかったよって、危なかった
危なかった
しまよったって。でちなみにね、最後の一行読んでなかったんだけど、
はい、
まあ今から言うね、
はい、
ちなみに私は宮本さんと沢さんなら沢さんの方が好きです、
うんうん、何言ってんだよお前は。恋持ってるかと思ったよ。
あ、ね、いや恋大きい女性なんだよ、うん、どっちにも抱かれたいんじゃないの。
ああそういうことかな。
そういうことだよね。
どっち
おすすめ、ペンネームムーミン、
はい、
おすすめのポテチを見つけたのでメールしました、
はい、
それはカルビーのディーポという商品のアンチョビ&ガーリックディ、なるほど、ディープなポテトでディーポなんだろうねきっとね。
ああなるほど。
だってアンチョビとガーリックって相当ディープだよね。酒のつまみ以外何ものでもありません。で大人のポテチですと。
うん。
うん。
開けていきます。
よし、行ってみよう。まあこれもガーリックもアンチョビも間違いないと思うけどね。
うんうんうん、はい。
ただきます。あ、すげえな、これも。
いただきます。あ
のアンチョビの香りが、
なんか思ったより味がガツンとこない。
なんかね、つうかそのあのさ、いわゆる昔ながらの ドノーマルなナチュラルスライスしたじゃがいもじゃなくてさ、こうあの、なんちゅうこの、
あの
加工したるやつだね、これ多分久々に食べたの、この質のポテトチップスを、はいはいはい、だからね、そのガーリックどうっていう前に、こんなに油っぽかったっけみたいな油食ってんだこれ、
確かに油っぽい。
まあちょっと47にはディープかな。でもこれがあの、ノーマルなポテトのスライスのやつで食べてみたいけどね。こういうスタイルじゃなくて、カッティングじゃなくて。
なるほど。まあ
若者向けだな、大人のって書いてるけど、
かもしれないですね。
ちょっと濃厚、あの味っていうか、なんか油分が濃厚だな。じゃあ、まあ今日はこんな感じで、
はい、
宮本の甘いささやきシリーズはまた考えておくよ。
お願いしますって変です
けど。じゃあ山中沢と
首里スペール宮本でした。